皆様こんにちは。
こんにちは。
ぬく放送室の時間です。
はい
はい、 MC のさあやと
前です。
起きてください。起きてください。
すいません、
みんな眠いんだぞ。
そうですよね。いや、もう暖かくて本当に、
暖かいかな。なんか今日ちょっとさ、天気になったけど風冷たくない？
いや、まあ冷たいですけど、昨日僕は飛行機乗ってたんですけど、
はい、
寒かったですよ。
飛行機の中
もう、あの
福岡寒かった、
まあ、福岡に行ってましたけど、
うん、
それでまあ暖かい時もありましたよ、まあ、福岡の方がやっぱ暖かい、
うんうん、
でもやっぱ昨日も寒かったけど、今日なんすかこのポカポカ陽気は。
いやー、私もちょっと戸惑ってんですよね。昨日まで東京は雨だったから、うん、いや天気の時もあったんだけど、たまに天気でまた雨でって感じで、うん、みんななんかこう体調の変更、変化
そう、もうなんか、
うん、
こんな暖かくて、さっきマックを腹いっぱい食ったばっかだから、もう眠くてしょうがないんですよ。
マックでちなみに何食べたの？
ダブルチーズバーガーセットとコーラと、もしくはオレンジジュースとポテト。
子供の食べ物ですね。
いや、もう定番ですよ。
たまに食べるの？
食べますよ、ちょっと眠すぎて。
どうぞどうぞ。私ね、あんまりマックって食べないんですよ。
え、なんで？
わかんない。マックっていうよりもあんまりね、そういうものはね、なんかね、昔から食べないの。でもフレッシュバーガーネス、フレッシュネスバーガーか、
フレッシュバーガーネス。
フレッシュバーガー フレッシュネスバーガー好きだよ、
はい、いや、フレッシュネスバーガー様はすごいんでしょうけど、うん、僕は行かないですね。
私も行かないですよ。だって高いもん。
行くって言って
た、今。いや、たまに行くけど、どうしても行くんだったらそこか、うん、あともう一個あるじゃない、なんか、なんだっけ、
どうしても行く必要性がありますよ。
あとモスか。
そうね。いや、なんていうか、別に、
うん、
ハンバーガーが食いたいとかそんなんじゃなくて、
うん、
マックの味がとにかく恋しくなるんですよ。ポテトでもマックシェイクでもいいし、
ちっちゃい頃から食べてたから、
食べてたとか、あのジュースの映画館とか行っても出るような氷がガシャガシャした飲み物を飲みたくなるとか、アップルパイも超美味しいし、
アップルパイ美味しいね。
マックのアップルパイ美味しいっすよ、
うんうんうん、
入れ物もかっちょいいし。
そう、こだわりがあるのね。
こだわりっていうか、美味しいですよマックは。
わかりました。
僕結局なんかほら、代官山とかにもたまに行くんですけど、
うん、
美味しいハンバーガー屋さんがあるから、うん、でもね、原宿とかあるでしょいっぱい、
うん、
やっぱマックですよ。
っていうかさ、食べ物に結構さこだわりあるよね。あそこのが美味しいとかさ、
どうですかね、うん、僕好き嫌いはあんまないですけど、
羨ましいです。
それは僕は福岡県民だからですよ。
なんで？
ん、だっていや、だってほら、だし、
うん、
シンプルな味付けと、その下の下地っていうか、そっちをベースにして、あとそれ以外は、まあ、ちょいちょいっていうね、感じの。いや、そんなこと言ったら料理の人に失礼かもしれないけど、要するにシンプルイズザベストな料理だから、
うん、
西は。
そうなの、
うん、
西っていうことは関西っていうこと、
うん、京都もそうだし。
私京都の料理は好きだわ。
まあ、
大好き。
京都は京都で突出してるけど、
うん、
西の料理っていうか、でも基本的にはそういう考えでしょ。シンプルイズザベストだから、
うん、
そのなんていうか、でシンプルな料理が成立するためには、
うん、
良い素材が取れないとダメなわけですよ。
そうですね。
だから東京では不可能なわけです、それは。
あのね、私もその西と東っていう風に分かれると、うん、その私は母方が西の方の人なので、うん、西と東に分かれたら、うん、で子供の頃から思ってたことがあって、
うん、
なんかおばあちゃん家に行くと何でもない食べ物が何だって美味しいわけ。
あ、
好き嫌い多かったのね、
うんうん、
だけどなんか東京に来る、東京じゃなくて関東帰ってくると、うん、まあ、全然違くてとか、うん、あと若い頃に例えば大阪出張行った時に、何でもない居酒屋がこんなに美味しいんだって思ったりとか、ーラーメンでもね。
俺大阪はね、あんまり食いも美味しいと思ったイメージないですね。
そうかな、美味しいわよ
大阪は。だってソースの何でもソースかけりゃいいと思ってるでしょ割と。
これ
聞いてる人がいたら怒られそう、
ね、怒られるよ。
いやでも俺本当になんか京都とか、
うん、
まあ、広島とか、和歌山はどっちでしたっけ、関西でしたっけ。
関西ですね。
和歌山も、はい、そう、なんかそういうとこ品があったし、
うん、
うん、なんかね、そうですね、九州もそうですけど、
うち
基本的に北海道と九州は食べ物美味しいですよ、うん、
本当にもう、うん、あのどっちに行くってあのこう考えますからね。疲れたら弾丸北海道行こうかなって。
そう、素材はだから弾丸で行くんだったら、うん、その市場で朝市で食えばいいから素材の北海道の方が簡単だけど、
うん、
福岡とかあの九州に行こうと思ったら、まあ、安い居酒屋入っても素材が美味しいから美味しいんだけど、ちゃんとしたお店行こうと思ったら下調べ必要ですからね。だからやっぱ東京の人は北海道行くんじゃないですか。
行きます、
うん、多分そうだと思う。
私ね、福岡はまだ九州でも行ったことないんです。
うんうんうん、
行ったことなくて、まあ、鹿児島とか宮崎とか、
は
あ
は
あ、あっち方面、鹿児島の方にちょっとよく行ってたことがあって、それでほら宮崎が近いから宮崎にも行ったりとかして、うん、だからないの、福岡行ってみたいんですよ本当に。
あ、まあ、
うん、
住みたくなると思いますよ。
なんかすごく福岡って九州でもおしゃれだとか、九州の中でもおしゃれだとか、
うん、
あと美男美女がいるっていうじゃないですか。
うんうん、
いやいやいや、別にあなたのこと言ってるわけじゃなくて、美男美女がいるって本当？
いや、それは僕は分かんないです。あの福岡で美人が多いと思ったイメージは、
うん、
ないって言ったらこれだいぶ反感買うな。そ、別に多いと思ったイメージじゃないで、いらっしゃいますよ綺麗な方は。だけど女性比率が多いんですよね、人数的に。男女比で言うと多分分かんない、 5-5 じゃないってことは少なくとも 6-4 ではあると思うんで、女性が多いと。しかも若い女性が多くて、
うん、
であとそれだからなのかそっちが後なのかは分からないけど、女性用のそのエステティックサロンとか、
うん、
あのお洋服のお店とか、
うん、
そういうのがいっぱいあるんですよ、うん、他の県に比べて、うんうんうん、だから女性が多くて、しかもしのぎを削るというか、美しさ
を削る
美しさのこう競争ができるじゃないですか、いい意味で
美のね、
うん、
そうい
うことができるから綺麗なのかもしれないですよね。
行ってみたいです。何が行ってみたいって、やっぱり食べ物も食べてみたいし、
うん、食べ物はだからなんでしょうね。でも東京に慣れた人が美味しいと感じるのは北海道の新鮮さかもしれないですね。で京都に行ったら京都に行ったで、あそこはその要するにもう一つの文化だから、
そうなのね、
美味しくなくても美味しいと感じると思うんですよ。多分ぶっちゃけ東京で慣れてる人は京料理の味は分かんないと思いますよ。
でも私はやっぱり関西に出張行くと必ず、まあ、京都にも仕事のメンバーがいるので、うん、必ず京都は何があっても寄って帰ります。
まあ、あのポント町とかも僕も行きましたけど、
うん、よく行きますよ。
そう、なんかああいうところのは割とね味濃いめなとこも多いし、
うん、
そう、なんかそうですね。だからでもとにかくそうやっぱり東京、まあ、そう味の考え方が違いますもんね。
なんかね違う、
うん、
あのうちその山口が親戚だから広島空港で降りてレンタカーで、
うん、
あのその親戚の家に行こうって言って妹と一緒に帰った時数年前、うんうん、尾道ラーメン、
うんうんうん、
パーキングエリア。
俺食べたことない尾道ラーメン。
すっごい美味しかったの。
何味ですか？
醤油ベースで、なんかもうほんとさっぱりしてる。で手打ち、どっちかっていうと、うん、あの福島のなんだっけ、北方ラーメンみたいな感じのあるじゃない、うん、ああいう麺みたいな、か手打ちの。
なるほどね。
美味しいんだよ。でも
なるほどね。
そう、それによっていろいろ違う。私はそういうラーメンが好き。結構
醤油ラーメンでしょ、
うん、
なんか東京、あれ東京生まれなんでしたっけ？
違いますよ、栃木県だよ。
あ、そうかそうかそうか、
うん、
ラーメンあるんですか栃木は？
あるでしょう。栃木県ラーメン屋さんいっぱいあるよ。
栃木名産の名物のラーメンある。
佐野ラーメン。
聞いたことない。
佐野ラーメン食べて、佐野に行って。
醤油ラーメンでしょ。
醤油ベースなんだけど、すごいもう佐野ラーメンはそれこそ青竹踏んで、なんかこう有名なの、麺も 手打ちで。
そうね。
あれは本当に美味しかった。
なるほど。
ついこの間も帰ったけど、子供の頃は本当思わなかったけど、あれは本当に美味しい。うん、
食べてみますよじゃあ。いや栃木の。風景は好きでしたけどね、
はい、
今日なんか話がブレブレですけど
、はい、桜井くんね、
はい、
福岡で一生懸命頑張って結構よく帰ってましたよね。
うん、あの、うん、本当にいっぱい一時的に仕事で東京で戻ったりとかはしましたけど、
うん、
まあ、ほとんど福岡いましたね。
へ、あ、戻ってた時もあったんですか？
はい。
でまたすぐ帰ったの？
そう。
へ、
僕はマイルがあるのでぴょんぴょんぴょんぴょん飛びますから。
そんなにマイルって ある、たまるもんですか。
ほぼカードです、僕は。
マイル、
マイルってなんですか
マイル、え、そんなにマイルってたまってるもんなの。
いや、だからとにかく些細な支払いを全部カードにするんですよ。
ああ、そういうことね。
僕はそう、ビューカードの、あのスイカだし、
うん、
だから交通費とか、
うん、
ちょっとコンビニでピッてやっても全部マイルに還元されるんで、チリツモですよ。大きな買い物もちっちゃな買い物も全部。
そうすると、まあ、国内だから結構往復できるのか。
うん、まあ溜まっていきますよ、減ってもまた。
うーん、
まあ、それでそう、まあ実はなんかいろいろやってましたけど、
はい、
まあ、オーケストラのオーディションを受けに行ってましたね。
はい、
まあ惨敗しましたよ
どういう、
あんまりねこういうこと言わない方がいいんでしょうけど、
うん、
そうね、だっていいし、すごくあの応援してくださる人もいるし、
うん、
えってなるかもしれないけど、うん、まあなんか僕的にはなんで受けたのかっていうと、
うん、
もう大きな目的から言うとやっぱ自分を客観視したかったからっていう、
うん、
いいんですよ別に、あのバイオリンとか音楽で生きていく上で、
はい、
オーケストラのオーディションを受けなくったって全然いいんですよ、必須条件ではないんですけど、
はい、
オーケストラっていうのは要するにこうファンを作るのが仕事ではないし、
うん、
自分の音楽を追求することも目的ではなくて、
うん、
指揮者が指示したこと、
うんうんうん、
作曲家の楽譜に記したことを、
うんうんうん、
職人として音に出す、
うんうんうんうん、
それを一体感を持ってチームワークで一つの音にするという、
すっごいめっちゃ無理なことを要求される
ね、もう今言っただけで僕に無理なの分かるでしょ
分かるよ、
そう、そうで、ただ、うん、やっぱりなんか僕がバイオリン始めたきっかけがオーケストラなので、
へ、
アマチュアのオーケストラとかは一緒に弾いて楽しいですけど、
うん、
プロのオーケストラもたまに乗せてもらいます、だけど、うん、やっぱりね大変ですよ本当に、まあ、また月末も福岡でその仕事があるんで行きますけど、まあ、でもそのフリーの人同士が集まってオケをやるのはまた違う楽しさがあるんですよ、
うん、
そうじゃなくてちゃんとオーディションで入って、
うん、
そういったオーケストラは給与制なんですけど、
うん、
月いくらってサラリーマンですよね、社会保険があってっていう。
じゃあそうなったらほとんどもし受かってたら福岡に帰ったの、う
ん、だから受かる可能性がゼロだから受けたんですよ
まあやってみようかと、
そう、
どんなもんかと、
いやどんなもんかっていうか、うん、自分がどういう負け方をするのは分かってたんですけど、別に負け惜しみじゃないですよ、ただそのためにその想定したことと結果をどの程度こう差を詰められるかっていう2ヶ月っていう、僕2ヶ月以上はもう頑張れないと思ったんです自分で、毎日ノートをつけて、
うん、
その日直感でいいと思ったことをレッスン、まあ、レッスンも10回ぐらいですかね受けて、で毎日スタジオ借りて練習したり家でもしましたけど、そういうことを いろんなことを試したんですよ、徹夜して弾いてみたりとか、
はいはいはいはい、
なんかこうそうです、なんかまあ、とにかくこう客観性を磨くためにいい機会だと思って、
まあ、今しかできないことっていっぱいあるので、
まあ、そうです、あんまりね、でも結構年齢いってから受ける人もいるんですよ、経験というのも大事なんで、
うん、
若くして入る人も結構力ずくで弾いちゃって入る人多くて、で後々オーケストラに入ってしまったら忙しくてその癖を矯正する暇なんてないので、それでこう困っていくことも多いんですよ、
まあね、そうでしょうね、よしあしっていうのありますよね、うん、
でまあなんかそうです、自分的にはやりきった感はあります、
うん、
でもうこれをあの受かる受からないとかじゃなくて、そこをとにかく自分の脳みそをフル回転させて、
うん、
やれることはやったで、この結果だったっていう、その結果っていうのは合否じゃなくて自分の演奏の満足度、
うん、
こういうことだったかっていうのが分かったから、
うん、
でまあ、その後あのちょっと病院で演奏をさせていただくお仕事もあって、
うん、
そういう機会でちょうど生かしましたそれを、
うん、
あんまりそれでまたいきなりオーケストラとか、
うん、
あまりに大きすぎる本番だとちょっとリスクも高いんで、
うん、
いろいろ考えてるわけですよ一応。
なるほどね、
全部計画通りですね
でも計画通りなんていかないでしょ、
いかないけど、
うん、
なんか そうですね、まあでもやっぱりこう自分の弱い部分を、うん、もう眠くなってますよね。
違います、
うん、じゃあ、はい、自分の弱い部分を一つ一つこう発見して、うん、こう修正していくっていう感じですよ。
まあいつまで経ってもそういう作業って必要ですからね。
いやだって僕楽しいんですよ。
いやそれはもちろんその前進して前進してっていう、うん、もうそうじゃなければそういう私なんかもそうですけど、じゃあ語学をやってるとか何やってるとか、うん、笑っちゃいますよ。私ももうあのまだまだ頑張りますとかっていつまでやるんだろうって自分で思うけど、
いいと思いますよ。
もうずっとですよね。
だからやる時に、うん、なんかやっぱりこう、まあ、例えばお互いにフリーのお仕事じゃないですか、
はいはい、
でそうなってくると確かに信用とか、はい、その時の出来不出来で次があるかって決まると思うんですけど、うん、もちろんそれも試練なんですけど、
うん、
やっぱりオーディションとか試験みたいな、うん、明らかに試されてる場所に行きたくなりません？たまに。
あ、だから私の仕事は例えば候補で3人ぐらいこういう案件があるんだけどって言って、うん、常にサンプル出してください。あ、もう今回誰に決まりましたとかどうのこうのってもう本当にそういうダイレクトにあの指名で来るのもありますけど、だから常にいつもそんな感じ。
それはいいですね。
だから最近は考え方を変えてそういう人たちの前に中にあの思いっきり入ってで、うん、あの上手な人の吸収したりどう仕事が取れる人ってどういうふうに喋ってるんだろうとか、
うんうんうん、
だからすごくそれはプラスになってます、
うんうんうん、
今とっても、
うん、いいと思います。すごくいいことだと思います、
うん、
なんかやっぱりそうなんですよ。なんかこうもうなんですかね、だんだん年齢を重ねていくと、
うん、
もう人間関係落ち着いてくるじゃないですか。
まああんまりその考え方もこちらも変わるしね、自分も変わるから、そ
うなんか、まあ、寛容にも少しなれるけどと同時に付き合う人を制限していってるっていうのもあるから。
でもね確かにね随分変わったよ。
いやでもそれはこう付き合う人をこう制限していってっていうのもあるけど、うん、やっぱりなんかもう会ったこともない自分と真逆みたいなやつと、
うん、
なんかこうねやんなきゃいけないとかいう時もあるし、なんか そういう機会を捨てちゃまずいですよね。
あ、まあね、だいたいマーヤとやる人って自分と真逆でしょ。まあ、
そうかもしんないですけどね。
一緒の人はいないでしょ。一緒の人はいないでしょ。
はい、見たことは、うん、見たことないとは言わないけど。
いや私ね、あ本当に、まあ、この番組を聞いてくださってる方、
はい、
ね、ずっと聞いてくださる方もふっと聞いてくださる方もいると思うんですが、
うん、
私ね桜井くんみたいな子に会ったのはね本当初めてですよ。
そんなことないです。僕はそんなあの希少価値な人間ではないです。
いやいや、だからそう来る、
うん、
そう来るんだ。
どこにだっている。
いない。
人間でございますよ。
絶対にいない。
本当に。
いや一度会ったら忘れないって言われませんか。
そんなことはないですよ。
いやでもねある意味それいいことだと思うんですよ。
うん、まあ忘れられるよりはね。
そう、うん、でもねなんかあいつかって、うん、思いますもん。
まあどっちかですよ。だから本当に
どっちかって、
だからどっちかっていうか、うん、何でもないやつと思われるか、
うん、
変なんと思われるか。
あのよくその学生の頃とか、
うん、
今でもそうなんだけど、はいって発言できる人。私ね、私はなんか手を挙げられない子供だったの、うん、分かってても、
うん、
すごい何でもその今どう思いますかって言って大人でも例えば会議とかミーティングとかしてると、うん、はいって答える。もう即手を挙げて、
うん、
そういうタイプか、それとも黙って人の意見を聞いて聞かれたら答えるタイプか、
うん、まあでも手を挙げることをそんなにあのビビってたけど、
うん、
ビビってたけどそれも含めて手を挙げたいと思った人だと思う。自然にじゃないですよ。なんかもうもちろん私がみたいな感じで挙げることはないけどうーんはいみたいな感じでそのなんかで刺された刺されてうわ刺されたみたいな感じで喋りますけど、
はい、
そうでもそれが楽しいんじゃないですか。
あ、私は嫌だった。なんか こんな感じで手を挙げて、だからいつも私が挙げるときは刺されたよね、もちろん。
あ、
そのぐらい子供の頃は私はおとなしかった、
うんうんうん、
はい、だから そのでも今でもそういうのって残っていて、うん、その一番最初に意見を言う人って必ずいるじゃないですか。
会議とか
集まってて、まあ、会議でも何でも
飲み会とかでも
飲み会、そうね、大勢の中だとやっぱり自分の意見はまずは控えますよね。ただ笑ってるだけみたいな。
あ
そう、どっちかってい
うと、いやでもね、その話し出したらね、なんかね、うん、あのね、
何、
いや俺ね、なんかこうやって喋ってると、うん、あれでしょ、そういう場に行ったら、うん、まず自分の意見をひたすら言いそうに思うんでしょ。
当たり前に
思う。絶対違いますからね。
違うの？
だから僕常に、うん、なんかこのラジオでも言ってるかもしれないですけど、うん、僕が意識してるのは、うん、客観視なんですよ。
うん、そうね、
客観性をとにかく日々、はい、日頃から思ってて、うん、だってこれラジオだから僕は喋んなきゃしょうがないじゃないですか。うん、あのそれは喋らせていただいてますけど、でもそういうとこ行ったら、うん、喋るタイミングまで温存しますよ。
温存するっていうことは、うん、あ、この人はこういった例えば人の観察もしてるってことだよね。
めっちゃする。
するよね。うん、してるよね。
でもね、あのね、僕ね、なんかね、うん、例えばすんごい自分が新聞読んでて、うん、自分がすんごいニュース見てて、うん、自分が歴史のことも知ってて、うん、みたいな人がいて、
うん、
なんかねもうねすんごい知識ひけらかす人とか嫌だ。マジで嫌い。
なんだよ急に。
本当に
そう、
うん、
で知ってる人ってすごいなと思わない？
いや知ってることはすごいと思うけど、うん、知ってることを、
うん、
あ、そうですよ。だからちょっと、ね、話そうと思ったんだから、
ね、何何どうぞ。
あのですね、僕の知人とかもね、
はい、
今なんか会社で仕事してて、
うん、
まあいろんなマーケティングの仕事してたり、
うん、
してこういろんな SNS 媒体の発信方法とか、はいはい、デジタルなマーケティング方法とか、はい、そういうことを覚えなさいと言われてる人もいまして、
はい、
でまあ、当然ながらまあ皆さんサラリーマンですから、
はい、
あのみんな覚えてると、
はい、
自分は頭に入れていなくて、でもまあ自分年齢的にもこう人を回していかなきゃいけない立場だから、
う
要するにこう若い世代の人ってもういろんなこと染みついてるから覚えも早いし、
はいはい、そうね、
うん、で困ってるという、
うん、
いやつまり自分は年齢的にまとめなきゃいけない立場なんだけど、
うん、
その知識もちょっとあんまり興味もなくて、
うん、
ちょっとこう発言していいのかなみたいなっていうのって、うん、まあ、いろんなところであると思うんですけど、
うんうんうん、
僕ねそういう人に言いたいんですけど、
うん、
専門用語で語り合ってるようなレベルでは、うん、レベルが低いと思うんですよ僕は。
専門用語、
うん、だからちょっと説明が悪いですね、
うん、
あの例えば僕ら音楽の世界だったら、はい、なんか曲があってクラシックだったら、はい、そこはもう少しアラルガンって書いてあるし、そこあの最終的にはフォルテッシモに到達して、でもその前にリタルダンドをして、でもこれは4拍子だからとか言ってしまえば、でもブラームスだし、でもドイツ出身の作曲家とかでもそういうなんかその、
はい、
なんていうかこう今のは分かりやすいけど、
うん、
分かりにくいかな、なんかその誰にでも分かる言葉で、
うんうん、
日常に使ってる言葉で、
はい、
お仕事の対話ができなきゃ僕意味ないと思ってるんですよ。
うん、
でもそれを割とこう横文字とか、
うんうん、
最近どんどん日本の企業も外資化しようとしたりとか、
ね、
いろんなことで、
うん、
ね、海外のブランディングとかそういうのが入ってきてて、
はい、
まあ、僕も知り合いがいるから知ってるんですけど、そういうことは、
はい、
なんかね、専門用語で話したがりますけど皆さん、
あ
っていうかそれって結局こういうことでしょって、
うん、
すごく雑味のある言葉で喋れることを目標にした方が僕はいいと思います。これなんでこんな話になったのか、あ、だからその知識し、うん、ひけらかす人、なんかあの歴史上の人物はこうでどうでどうでなんとか革命があってとかめっちゃ言って、
でも本当に好きな人ってすごいよね、そういうの覚えてるから、うん、
それを全て連結して結びついてるのはすごいですよ、う
んうんね、
結びついてそれを、
うん、
あの事実を、
うん、
ただ人にアウトプットすることで終わってたらそういうなんか、うん、何こうインテリおじさんみたいになるから、
うん、
め
ん
どくさいけど、うん、例えばその人がゴルフをやってるならそれをゴルフに生かすとか、
うん、
なんか知識と運動のバランスをとってアウトプットしてないと、
うん、
そういうなんか喋ったがりじじいみたいになるんですよ、
うん、
口悪いけど、そう、あのやっぱりね感覚と運動のバランスをとってないと、
うん、
知ってることを言葉で喋るだけ、
うん、
にすると良くないです、やっぱ、
そうだよね、まあそうだよ、まあ、感覚と運動っていうよりは、まあ、体験をしたこととか、うん、そういったことの方がまあ迫力もあるし聞きたくもなるじゃない、うん、人の話って、うん、そういうことでしょ、
うん、だからそのなんかどんなに会社とかで新しいシステムとか新しい、ね、なんか業態が入ってきて、うん、覚えなきゃいけないことがあっても、うん、結局そういうことなんですってお客さんから聞かれた時とか、まあ、直接触れ合わないにしても、うん、会社内にしても、うん、なんか難しいことに変わっていった時にすっごく簡単に説明することを一番分かってる人がやんなきゃいけないんですよね、
う
ん、
でも結局そういうのってさ、例えばじゃあこれシステム変わりましたとかさ、新しい機械が導入されましたとか、うん、例えばそうなった時にみんなだって最初分かんなくてさ、うん、本人たちも勉強するからさ、うん、確かにそういう専門用語を出したりとかする可能性は高いよね。
そうそう、で、賢い人は、うん、その上の立場にいようが下にいようが、うん、賢い人はだんだんこう言葉が簡略化されていくんですよ、
はいはいはい、
だから僕とか友達と弦楽四重奏とか遊んでて、うん、本当によく分かってるビオラの友達なんかは、うん、まあ、桜井そこはちょっとかましといてとかそんなしか言わないですよさっきの場合やっといてとか、なんかこう、うん、そういうなんかこうそこはフォルティッシモだからとか、
うん、
そういうことじゃなくて、
うん、まあね、まあ、どの業界にも専門用語っていうのはありますけれども、うん、
あるけど極力使わない方がいいと思う。
確かにそうだな。まあ、私 その本業の中でもいろいろ言葉、ワンワードツーワードとか、そう例えば平和に読んでくださいとか、そのこと、うん、まあ、専門用語があるけど、今私の中で思うのは趣味のバレエ、うん、あパドブレをやって、トンベパドブレを上手くなって、シェネを回れるようになりたくてとかってそういうようなもんでしょ結局
そう、
うん、今分かった。
だからそうそう、うん、本当にそうなんですよ。だから、うん、ね、そういう感覚と運動をどっかでバランス取ってやってる人は、うん、別のジャンルになっても話がすごく簡略化して喋れるようになるんですよ、
うんう
ん
う
ん、それが結果的に、うん、あの人説明が上手だねっていうことになってくるんで、
はいはい
は
い、
僕はそれさっきなんかどうやって教えてたのとか言ってたじゃないです か、うん、かそういう風にして教えてましたよ。なんか
なるほどね、
相手見て、うん、なんかこういう感じかみたいな、
うん、こういう感じか
これもちろん適当だけどなんかそういう、
うん、まあね、それがまあね、桜井っていうのもあるからね。
はい
はい
はい、まあ、僕は適当ですよ。
まあ適当っていうか、はい、まあテケ当っていう言葉が適当より合う。
んてテケ当
いや適当とか言うけど、私結構テケ当って、テケ当
なんですか、栃木弁ですかそれ。
違うよ、なんか冗談でみんなさ適当テケ当とか書く人いるじゃない。
え、そういう言葉遊びがその時代には流行り、
違います。あなたたちの時代にもあります
ないっすよそんなの。本当に
嘘つかないでよ。
本当にないっすよ。
いやいやいや、それぐらいで話してると喧嘩になりそうだね。
え、本当になかったですよ僕の時
はい、なんかね、今日もね、いろいろ話を聞いてきたんですけれども、はいはい、ね、まあ偉そうにするなと。
いやそんなこと言ってない言ってない
言ってないよね言ってない言ってない言ってない言ってないよね。
知識を一旦運動で吐き出してから簡単に説明できるようになって皆さん聞きましょうねっていう、
はい、まあ運動っていうのは自分でさ実験体験したことっていうか、うん、ね、そういうことでしょ、落としてきたこと、
なんかのアウトプット、はいはいはい、僕もできてないですけど、
でも人間ってやっぱり自分が心で落としてきたこととか体験したことっていうのは人に話すとすごい伝わる、
うん、そうそうそう、そういう話って退屈じゃないもん、
ね、うん、面白いでしょ、
うん、
そうだからそういう風な人たちになれるように私も頑張ります。
頑張ります。
次回はあれやりましょうよ、動物とか。桜井くんがいつもテーマに思ってるか、その動物
愛、着ぐるみを着るってことですか。
あなたが、私が、
うん、もう着なくても別に
そうですよね、はい、はい、ということで今日もお聞きいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、またぜひ聞いてください、
はい、
ここまでのお相手はサーヤと、
はい、はいはい、すいません。
ここまでのお相手はサーヤと、は
い、前でした。
さようなら。This program is broadcasting at MBS FM, TMFM Group, AM 1611 Long Term Evolution, Radio Piccolo, FM Kaz, Radio Yoichi, Japanese Net Radio, Radio Station, and Intermedia Japan.